本日の礼拝は、キリストに結ばれて聖教された方々を記念する昇天者記念の礼拝です。で、昇天という言葉は、漢字で天に昇ると書くこともあります。で、しかし私たちの教会では、天に昇ると書く昇天は、イエス・キリストについてだけ使います。すなわち、キリストが十字架の上で死んだ後、三日目に復活して天に昇ったことだけに使うということです。キリストを信じる人が昇天するという場合は、天に召されると漢字で書く昇天の方を使います。で、この言葉は、神様から天国に呼ばれるという意味を持っています。キリストを信じてキリストと結ばれた人の魂は地上の肉体が死んだ後にキリストのおられる天国に召されて、そこで終わりの日に永遠の命の体を持って復活するのを待つということです。で、このように教会では召されるという言葉が使われます。で、しかしこれらの言葉は現代の日常の生活ではあまり使われないのではないでしょうか。まあ、それでも食べることを召し上がると言ったり、気に入ることをお気に召すと言ったりすることを考えますと、この言葉が何かをする人に対する尊敬の気持ちを表す言葉であるということがわかります。で、召すというのは、見るという動詞の語感に古い尊敬の助動詞であるすという言葉がついてミスとなって、で、そのミスがメスに変化したものなのだそうです。そしてご覧になるためにお呼び出しになるという意味の尊敬語になりました。で、ちなみに日本語の聖書でメス召されると書かれている箇所を英語の聖書で読んでいますと、呼ぶ呼ばれるという意味のコールドとなっています。ですから召されるは聖書において神様から呼ぶ呼ばれるという意味で使われる言葉であるとわかります。この昇天者記念礼拝の場合は召されるという言葉が天国に召されるという意味で使われています。つまり、一人の人が地上の人生を終えて、神様から天国に呼ばれるという場合のことを召されると言っているのです。しかし、聖書で召されるという言葉が使われますのは、地上の人生を終える場合ではなくて、キリストを信じていなかった人が信仰の道へと呼ばれる場合が多いのです。で、例えばこのローマの信徒の手紙の冒頭の一章の一節のところで、パウロは自分のことをキリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて人となったパウロからというふうに書き出して自己紹介をしています。で、パウロという人はユダヤ教の教師としてクリスチャンを迫害していた人でした。で、しかし天におられるキリストの呼びかけを聞いてキリストを信じキリストを述べ伝える人となったのです。で、そのことを召されたというふうにパウロは言ってるんですね。またローマ帝国のローマの都に住んでいた人たちはもともとローマの神話の神々を信じていました。で、しかしキリストを述べ伝える人たちの伝道の働きを通してキリストを信じるようにという呼びかけを聞いてクリスチャンになりました。それでこの手紙の一章七節のところでは、手紙の宛先が神に愛され召されて 聖なるものとなったローマの人たち像へと、そういうふうに書かれています。ですからパウロの場合も、またこのローマの信徒たちの場合も、召されたというのはキリストを信じる道へと召されたということなのです。さて本日の聖書の箇所の最初の28節には、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますとあります。でこの28節の御言葉でも、召された者たちというのはキリストを信じる道へと召されたということです。でここでまずパウロはクリスチャンのことを神を愛する者たちと言っています。つまり神を愛する者たちという言い方で、クリスチャンとはどのような人たちであるかということを人間の側から説明をしているのです。そしてパウロは神を愛する者たちというのをご計画に従って召された者たちと言い換えています。でそのように言い換えることによりまして、クリスチャンがどのような人たちであるかということを人間の側からだけではなく、神様の側からも説明をしているのです。つまり神様の側から説明しますと、クリスチャンとは神様のご計画に従ってキリストを信じる道へと召された者たちということです。でこの28節では、召された者たちという名詞の形が使われていますが、この言葉の30節に出てくる召し出すという意味のギリシャ語の動詞に由来するのが召された者たちという言葉です。で、このギリシャ語の動詞は名前で呼ぶという意味のカレオという言葉です。そしてこのカレオというギリシャ語の動詞は招くとか召喚するという意味にもなります。そして特別な利益または経験を受けるために選ぶという意味にもなります。そこで聖書においては、人を救いのために選んで呼び出すという意味になりました。人を救いのために選んで呼び出す。つまり本日の箇所の28節の召された者たちや30節の召し出しというのは、そのような意味なのです。新約聖書の時代のユダヤの国には、旧約聖書の掟を厳格に守って生活しようとする人たちがいました。これはユダヤ教のファリサイ派と呼ばれる人たちです。で、この人たちは自分たちのことを神様の教えを守る神を愛する者たちだと思っていたことでしょう。で、しかし本当に神様のことを愛していたかどうかは分かりません。で、他方ファリサイ派の人たちから罪人とみなされていた人たちがいました。まあ、例えばローマ帝国の皇帝に納める税金を徴収していた徴税人の人たちです。ルカによる福音書の18章の10節から14節のところには、キリストがファリサイ派の人と徴税人について語った例え話が記されています。これは、新約聖書の144ページの上の段のところです。ルカによる福音書の18章の10節から14節のところを読みしています。144ページの上の段のところです。ルカによる福音書の18章の10節から14節のところを読みしています。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。 パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、先収入の10分の1を下げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるとあります。この例え話の中のファリサイ派の人と徴税人と、どちらが本当に神様を愛していたのでしょうか。それは自分が罪人であることを認めて神様の憐れみを求めた徴税人の方でしょう。そしてそのようなへりくだった心を与えられていたということは、この徴税人が神様の救いのために神様によって選び出された人であるということを表しています。で、この話に基づいて考えていますと、神を愛する者たちがご計画に従って召された者たちであるということは、とても大切なことであるということがわかります。つまり、自分で自分のことを神様を愛する者たちだと思っているだけでは、これは本当のイエス・キリストを信じている、信仰を持っているとは言えないかもしれません。一人の人がクリスチャンとしての生涯を貫くためには、神を愛する者というだけではなくて、自分は神様によって召されたものだということをよく分かっていることが必要でしょう。で、確かにクリスチャンは神を愛するものです。しかし、私は神様を愛していますということだけにとどまるとすれば、一生を通してキリストを信じて生きるのは難しいのではないでしょうか。なぜなら、私たち人間の心は変わりやすいからです。キリストの弟子のペトロのことを考えてみましょう。ペトロはキリストが十字架にかけられる前は、キリストを愛して、主よ、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言っていました。で、ところが現実にキリストが捕まって大祭司の家で取り調べを受けるようになりますと、その家の使用人からキリストと一緒にいたことを指摘されて、お前もあの連中の仲間だと言われただけでおじけづいてしまいました。そしてペトロは自分がキリストの弟子であることを三度も否定してしまったのです。ですから私たちの場合も、私は神様を愛してますっていうところにとどまっていますと、気持ちが変わればキリストの弟子であることを否定してしまうかもしれません。で、実際、若い頃は熱心にキリストを信じて教会に行っていたけれども、いろんな人生の経験をして信仰が薄くなって教会にも行かなくなったという人もいるようです。私は神様を愛していますっていうところにとどまらないで、神様が私を召し出してくださいましたという信仰を持っていますと、たとえ自分の気持ちが変わったとしても、神様の召し出しは変わらないのだと、もう一度考え直して神様に信頼し続けることができます。つまり、信仰の中心に私という 不安定な人間ではなくて、変わることのない神様が来るようにするのです。で、そのようにしますと、神様との信頼の関係も揺らぐことのない確かなものとなります。さて、本日の箇所に戻りますけれども、パウロは、ご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くと述べています。で、万事が益となると言いますと、何か経済的な利益があるように聞こえるかもしれません。まあ、例えば、若い頃に苦労して一生懸命働くと、年を取ってから経済的に豊かになるというようなことです。しかし、万事が益となるっていうのは、経済的に豊かになるという意味ではないでしょう。キリストの救いを受けて生きるために益となるということなのでしょう。で、私たちは日本キリスト教会の中で働いたいろいろな方々のことを思い浮かべますと、このことが具体的によくわかるように思います。で、例えば、いわゆる明治から昭和の初期にかけて、北海道のキリスト教の伝道に大きな働きをしたピアソン宣教師という方がいました。で、ピアソン宣教師は日本に来た最初は東京の明治学院の教師でした。で、ところが政府のキリスト教の迫害によって明治学院には彼の居場所がなくなってしまいました。で、その結果、ピアソン宣教師は北海道に向かい、北海道、特に北見で、キリスト教の伝道をして、教会の歴史のみならず、北海道の歴史に残る働きをなさいました。まあ、今でも北見には、このピアソン宣教師を記念する記念館があって、市民の人たちや、北見を訪れる多くの人たちに愛されています。また、第二次大戦前の日本キリスト教会の指導者であった上村正久牧師の三女である玉木さんという方のことを考えてみても、この万事が益となるということがわかるように思います。で、上村玉木さんは愛する家族である夫や妹や長男や、そして父上の上村正久牧師が次々と逝去するという悲しい経験をされました。そしてその後にご自身がキリスト教の伝道者になるということを決意して、病気の母上と7歳の長女を日本に残して、スコットランドに留学して神学を学ばれました。そして帰国後に東京の柏木の自宅において伝道して柏木教会が建てられたのでありました。で、これらの人々の様々な苦難のある歩みを見ていますと、周囲の迫害やあるいは愛する人の死といった一見望ましくない事柄ですら、キリストの救いを受けて生きるためには益となったということがわかるのであります。さて、本日の聖書の箇所の29節では、パウロは、神は前もって知っておれた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためですとあります。で、これは神様が人々の中で特定の人たちをキリストに似たものにしようとあらかじめ定めておられたということです。で、つまり、一人の人がキリストを信じてクリスチャンとなるのは、その人がキリストを信じてキリストに似たものになるように、神様が予定しておられるからだというのです。で、この神様の予定ということも、一人の人が救われる根拠は、 人間の側ではなくて神様の側にあるんだということを意味しています。さらに本日の箇所の30節でパウロは、神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのですと述べています。で、召し出しとはキリストを信じる信仰の道へと呼び出すことです。キリストを信じる主体的な信仰を持って洗礼を受けたり信仰告白をしたりする時がこれにあたります。その次の義と死というのは、キリストを信じる信仰によって神様がその人を正しいと認めてくださることです。で、これを義認と言います。そして信仰によって義とされた人は聖霊の働きによって清められていきます。これを聖化と言います。で、このような救いの順序については、私たちの日本キリスト教会の信仰の告白で次のように述べられています。神に選ばれてこの救いの御業を信じる人は皆キリストにあって義と認められ、功績なしに罪を許され、神の子とされます。また父と子とともに崇められ礼拝される聖霊は、信じる人を聖化し御心を行わせてくださいます、とこのように述べられている、キリストによる救いというものは、今日の聖書のところでも、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光を与えになったのですというこの言葉で表されています。で、栄光をお与えになったのですというのは、これは終わりの日に永遠の命の体を与えられることを意味しています。で、終わりの日に起こる将来の出来事なのですが、お与えになったのですというように、あたかもすでに起こった出来事のように述べられています。で、なぜ将来の出来事がすでに起こった出来事のように述べられているのかと考えていますと、これは神様がクリスチャンのために救いのご計画を確かに持っておられて、で、その救いを実行するプロセスもすでに決定されていると、そういうことを意味しているのではないでしょうか。さて、本日の礼拝では、皆様もよくご存知の Amazing Grace という題で歌われている賛美歌を歌っています。で、これはジョン・ニュートンというイギリスの牧師が作った賛美歌です。で、ジョン・ニュートンは1725年にロンドンで船長の息子として生まれました。幼い時は熱心なクリスチャンであった母親の指導で聖書を学びました。しかし、ジョンが7歳になる直前にその母親が死んだので、彼は11歳で船乗りになりました。で、その後強制的にイギリスの海軍の軍艦で働かされるようになりまして、やがて20歳の頃、アフリカの西にあるシエラレオネのプレインテイントというところに住むようになりました。そして、ジョンはそこで奴隷商人と共に働くようになったのです。ジョン・ニュートンは22歳の時にイギリスに帰る船の中で激しい嵐に遭遇して命の危険を感じ、魂の救いについて真剣に考えました。そして新約聖書のヘブライ人の手紙6章の4節から6節にある、一度救いに預かった後堕落した者は悔い改めて立ち返ることはできないのだという厳しい御言葉によって恐怖を覚えました。あるいは ペトロの手紙2の2章22節にあります。救い主を知った後でこの世の誘惑に負けた者は前よりも悪くなるのだという厳しい御言葉にも恐怖を覚えたのです。でところが聖書を読み進めるうちに、神様は求める者に聖霊を与えてくださるという、ルカによる福音書11章13節のキリストの御言葉に出会いました。そして自分も求めるならば聖霊を与えられ、罪許され清められるのだという救いの確信を得たのであります。でこのようにしてジョン・ニュートンは罪人を義と認めてくださる神様の召し出しを受けました。でところが奴隷の売買が罪であるという自覚を持って奴隷船の船長を辞めるまでには、その後も随分時間がかかりました。ジョン・ニュートンが奴隷貿易から手を引いたのは、神様の召し出しの経験を受けてから約8年経った30歳の時であったと言われています。ジョン・ニュートンは大学を出ていませんでしたが、独学で勉強したためにラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語、シリア語、それにフランス語にも精通していて、大学卒業生以上の学力を持っていたと言われています。そして1764年の39歳の時にアンシュレイというキリスト教の教師になる儀式を受けて、ケンブリッジの近くのオルニー教会という教会の牧師になります。そこで16年間奉仕をした後、ロンドンのセントメリー・ウルノース教会という教会の牧師になります。さらにそこで26年間奉仕をして、1807年に82歳で天に召されました。アメイジングレイスというよく知られている賛美歌を作詞したのは1772年のことだと伝えられています。でこの賛美歌には、神様がジョン・ニュートンの生涯においていかに救いのご計画を進めてくださったかということが歌われています。一節の苦しき身恵み我を救い迷いしこの身も立ち返ぬというのは、彼が改心してキリストを信じるようになった召し出しの経験を歌ったものでしょう。二節にあります、恐れを信仰に変えたまいし我が主の御恵み尊きかなとは、キリストを信じることによって神様に義と認められた喜びを歌ったのでしょう。三節の思えば過ぎにすべての日々苦しみ悩みもまた御恵みとは、万事を利益にしてくださった神様の導きを歌ったのでしょう。そして4節の我が主の道かい永遠に固し主こそは我が盾尽きぬ望みというのは、彼がこの世で受けた確かな導きを歌い、5節のこの身は衰えよう去るとき喜びあふるる御国に生きんというのは、この世の人生が終わった後に与えられる天国の平安と終わりの日の復活を歌ったものでしょう。私たちの人生もこの歌のように、キリストを信じる信仰を与えられ、神様によって義と認められ導かれて、やがて復活の永遠の命に至る人生でありたいと願います。そしてそのために自分は神様に召し出されたものである、神様が私を呼び出してくださったという、この信仰をしっかりともっと歩んでいきたいものであります。それではお祈りをいたします。 恵み深き天の父なる神様、本当にどのように生きていってよいかわからないで迷っていた私たちを、神様はさまざまな不思議な導きによって召し出してくださり、私たちの名前を呼んでイエス・キリストを信じる者にしてくださいました。そしてイエス・キリストを信じることによって、深い罪を持った者でありながら、その罪を許されて義と認められ、神の子とされて、さらに聖霊によって清められて日々生きることができるようにしてくださいました。それだけでなく、私たちに永遠の命を約束してくださり、この地上の人生が終わった後に、私たちの魂が天国に召され、そして終わりの日の復活を与えられるということを約束してくださいました。このように驚くべき大きな恵みを私たちはいただいています。それでも私たちは疑いの心が生じて、私たちの生き方が迷い揺れ動く時があります。神様、そのような時に、またあなたは天から聖霊をもって呼びかけてくださり、私たちをイエス・キリストと共に生きることができるように、どうか私たちを常にお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。